聖書を読みいたします。新約聖書のマタイによる福音書2章1節より12節までをお読みいたします。新約聖書2ページ新約聖書2ページマタイによる福音書2章1節より12節までです。マタイによる福音書2章1節イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダのうちベツレヘムよ。お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民、イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言って、ベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学士たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、持ち役を贈るものとして捧げた。ところがヘロデのところに帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。2018年のクリスマスを迎えるその季節、お祝いをしているその季節、私たちは今年も過ごしております。先週にクリスマス礼拝を捧げ、24日の夜には食火礼拝、イブ礼拝を捧げました。そして今週も共にクリスマスを覚えつつ、私たちの礼拝を守っていきたいと願っております。さて今日皆様と一緒にお読みいたしました聖書の箇所は、占星術の学者たちが主イエスと会う、いわゆる光顕日のお話でございます。学者たちが主イエスと出会う、子どもたちのページェントなどで私たちはこの場面をよくよく知っております。3人の博士がやってきて、黄金乳香持ち役をイエス様の前に捧げる、星に導かれ馬小屋を訪ね求める、あの有名な場面でございます。ですけれども、あの有名な場面には一体どういう意味合いが語られていたのでありましょうか。何を私たち読者にあの場面を私たちに告げていたのか、今日はご一緒にその聖書の箇所からクリスマスに起こったその出来事を通して、私たちに語られている聖書の御言葉をに耳を傾けていきたいと願っています。さて聖書の言葉、2章1節以下の出来事でございますが、まず最初、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来てという場面が、あの言葉が記されています。
私たちよく3人の博士という言い方をしますけれども、もうよくご存知かとは思いますけれども、聖書の中に実は3人の博士という表記はございません。黄金、乳香、もつ薬という3つの捧げ物から、私たちは3人というふうに思い込んでいるところはありますけれども、実は聖書の中には3人の博士という表記はございません。そして先生術の学者たちというふうに今では翻訳されていますけれども、この言葉ももともとのギリシャ語ではただマギというふうに記されています。マギ、この言葉に一番近いものはおそらくゾロアスター教の聖職者たちであろうというふうに考えられています。東方、東の方、イスラエルから離れた遠いところからやってきた者たち、異なる宗教、違う宗教の者たち、違う価値観の者たちが星に導かれてやってまいりました。さて、星に導かれてやってきた者たち、ヘルデオのところに尋ね求めます。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。先生術の学者たち、彼らが見た星は紛れもなく救い主の星だったのでしょう。王様の星だったのでしょう。それゆえに宮殿に、神殿に尋ねます。ユダヤ人の王はどこにいますか。当然そこにいるものと思ってやってきます。ですけれども、そこで新しい王様が生まれた、そのようなことはありません。今実在している王様ヘロデ王、自分が王様なのにこの私にとって代わるものがこの世に生まれたとでも言うのか、私はもういらないものというふうに今この世界で見られているのか、私はもうなくてもいいものなのか、おそらくそういう不安がこの王様の中によぎったのでしょう。ですからその情報について王様は一生懸命かき集めます。本当にそんなことが起こっているのか、彼らが言う通りメシアというものが生まれたとしたら、それは一体どこで生まれたのか。ヘロデ王と申しましても、これは政治的な権力者という意味ではもちろんありません。一番最初は私たちもよく知っている通りダビデ王からこの系譜は流れているというふうに考えられています。ですからこの王様は単に王というだけではなく、預言者としての務めも持っていたでしょう。祭司というその働きもこの王様の中では求められていた時期もあったでありましょう。言ってみれば宗教のプロであったのがこの王様の一つの側面です。ですけれども、この王様はメシアが生まれるということについてはとんと疎かったようであります。そこで律法学者祭司たちを呼び集めて聞きます。一体メシアはどこに生まれるのか。彼らはおそらく即答できたのでありましょう。彼らは言いました。預言者がこう書いています。ユダヤの地ベツレヘムよ、お前はユダヤの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。メシアはベツレヘムに生まれる。それが彼らの持っていた期待、彼らの持っていた信仰でありました。それを聞いた王様、先生術の学者たちを呼び寄せます。呼び寄せて星の現れた時期やその子のことについて詳しく調べて、見つかったら必ず私に知らせてくれというふうに頼んで送り出します。行って私も拝むから、そういう安心の言葉も投げかけました。ですけれども、その本心は決してそのようなものではないということがその後16節を見れば分かります。自分に 取って代わろうとしているもの、自分の代わりになるもの、そういうものを許さない、そういうものを必要としない、そういうものはいらない、ただ私だけ、ただ私がいればいいんだ。それがこの王様の思いであったでありましょう。さて、先生術の学者たち、彼らはまた星に導かれ、ある一軒の家の上で泊まります。私たちこれを馬小屋というふうについつい思い込んでしまいますけれども、実は馬小屋という表記は新約聖書福音書の中にはございません。ルカによる福音書だけが会話受けに寝かせてあるイエス様という方をしていますから、いつの間にかイエス様は馬小屋で生まれたんだというふうに私は思っていますけれども、このマタイによる福音書には会話受けすら出てきません。ただ一軒の家に入り、そして幼子を拝み、宝の箱を開けて、先ほども申しましたけれども、黄金、乳香、もつ薬、貴重な品々です。その貴重な品々をイエス様に送った。そして帰りにはヘロデのところに行くなというお告げを受けたので、彼らは別の道を通って帰っていった。それがヘロデ王を通して先生術の学者たちがイエス様に出会ったという、そういう場面の大まかなあらすじでございました。さて、この話、一体私たちに何を語っているのか。クリスマスという出来事は私たちにとってどのような出来事であるのか。主イエスキリストが生まれた、確かに喜ばしい嬉しい出来事であります。神の子が、神様ご自身が私たちのところに、私たちのすぐそばに下ってこられた、確かに嬉しい、楽しい、感謝すべき出来事です。ですから私たちはただ感謝をし喜んでいればいいのか。確かにその通りかもしれません。感謝して喜んでいる、それが私たちに求められている信仰者の姿勢なのかもしれません。ですけれども、この先生術の学者たち、この彼らが経験した出来事、あるいはこの先生術の学者たちというものがこのクリスマスに現れたという、その出来事は私たちに一体何を告げているのか。そして翻ってヘロデ王というのは一体どういう役回りをしていたのか。先生術の学者たちも、そしてヘロデ王も、私たちの中にいる何か、言ってみれば私たち自身なのでありましょう。そして私たち自身のこれからの姿として考えなければいけないこと、それがこの先生術の学者たちでありヘロデ王なのではないかというふうに考えます。さて、先生術の学者たち、このクリスマスの日に何をしてたのか、何をしに来たのか、二つのことが読み取れるでしょう。彼らは星に導かれました。二つ目は、彼らは旅をしてきました。星を見て旅をしてきた先生術の学者たちのその姿、姿勢であります。誰もが分かっているその姿、姿勢が、星を見て旅をしてきた、それが先生術の学者たちがしていたことだということが分かります。そこでもう少し考えてみましょう。星を見て旅をしている、何が一体彼らが体験してきたことなのか。星を見る、星というのはどこにあるのか。空にあります、天にあります。星は遠くにあります。星は広がっています。そして先生術の学者たち、彼らは一年中、一年に限らず毎年毎年空を見上げていました。空を見上げていたからこそ星の変化が分かります。空を見上げていたからこそ季節が分かります。時が分かります。この先生術の学者たちは空を見上げ、天を見上げて 今の自分たちの在り方、自分たちが一体今どこにいるのか、今何が起こっているのかを把握していた者たち、それが占星術の学者たちという者たちでありましょう。これはやがて天文学というものに発展はしていきますけれども、この頃はまだ占星術の学者マギでありました。でも天文学、宇宙物理、そういう人たちとやっていることは同じです。遠くを見ていたんです。遠くを見て、遠くを見ながら今の今日の私を彼らは定めていきました。遠くを見ていた者たちは何を行ったのか、旅をしました。旅、お使いや通勤、それは行ったり来たりするだけで済みます。ですけれども、お使いや通勤、旅、どちらも移動ということで表される言葉ですが、お使いや通勤と旅、根本的に違うもの、体は同じように動かします、移動はしますけれども、根本的に違うものは何か、それは距離です。旅、遠くに行きます。占星術の学者たちは遠くを見上げて遠くに行くんです。遠くに見上げて遠くへ行き、その遠くに確かな希望があると確信して、彼らはクリスマスの夜、主イエスのもとに尋ね求めてまいりました。一方のヘロデ、このヘロデ何をしていたのか、何をしたのか、彼の興味は先ほども申しましたけれども、そのすぐ後に幼子を全部殺すということをしているように、なぜ殺したのか、それは自分にとって変わられるものがいては困る、新しい王が誕生しては困る、王様は私なのだ、私は私なのだ、私はかけがえのない私、このかけがえのない私を私が自ら守ろう。ヘロデ王が見ているものは自分、距離で言えば近くでございます。ものすごく近く、近くの近くの近くの私、この私に注目し、この近くを何とかしようと踏ん張り頑張りしていたのがこのヘロデ王でございます。さて、そう考えてまいりますと、この占星術の学者たちの物語の中に記されているもの、それは占星術の学者たち、彼らは遠くを見上げ遠くへと歩んでくる。一方のヘロデ、彼は近く近く近く近くに気を奪われるものでございました。クリスマスというのは一体どういう出来事か、ヨセフが、不安に駆られているヨセフが夢でお告げを受けたときに、彼に約束された言葉は、身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、この名は神は我々と共におられるという意味である、というこの約束でございました。神様という方はどこにおられるのか、不安を覚えたり絶望を覚えたり失望を感じたり、思い通りにならない現実に当たった時、私たちは神様どこに行ったんですかというふうに言います。ヨセフもそうでしょう。結婚しようと思っていた、結婚しようと思っていたこの愛する許嫁が、こともあろうに自分の知らないところで子供を宿している、すぐそばにいてくれると思っていたものが遠くへと行ってしまった。今年はクリスマスのこのアドベントの季節に、ルカによる福音書を皆さんと一緒に読んでまいりました。ザカリア・エリザベト、マリア・エセフ、この2つの家族の話も見ました。ザカリア・エリザベト、子供ができない、子供はもう遠くのものだと思っていました。 結婚していないマリア、子供も遠くのものだというふうに思っていました。ですけども彼らがみんな一様に経験したものは、遠くに生まれるはずのものが今私の胎の中にいる。これからずっと先にしか生まれてこないと思っていたものが自分の体の中にある。遠くにいるはずだと思っていた、もう遠のいてしまった神様が今我々と共にいる。インマヌエル、神は我々と共におられる。遠くだと思っていたものが近くにいる。クリスマスの恵み、それは私たちに遠いと思っているもの、それが実はすぐ近くにある。先生術の人たちは遠くを見上げていました。遠くを見上げて遠く旅をしてきました。それは単に遠いで終わる話ではありませんでした。遠いところを見上げて遠い旅をしてきた者は自分たちが期待していたもの、自分たちが信じていたもの、自分たちが本当に待っていたものと出会います。生き音がゾラスター教の者がキリスト教にひざまずいた、そういう話ではございません。遠くのものと近くになれる、それがこのクリスマスの出来事でございます。ドラスター教、異文化、異教、マタイによる福音書はその他にもローマ帝国、いろいろなものと遠くのものとの緊張関係にありました。遠くのものと緊張関係にあり、おそらくもう戦争に敗れ敗戦をし絶望の中にありました。希望や喜び、そういったものはすべて遠いというふうに思っていたのが、このマタイによる福音書が記された時の状況です。ですけれども聖書はそういう者たちに、私たちに語ります。遠くにあるもの、それはすぐそばにある。私たちがきちんとその遠くを見上げ、その遠くが諦めたり絶望するようなものではなくて、その遠いものは必ず近くにやってくる。今私たちのすぐそばに、遠いと思っているものはすぐそばにある。神がすぐそばにいてくださる。何も遠いものはありません。希望も夢も、別れてしまった愛するものも、遠くに行ってしまった私たちの願いも、それは諦めたり忘れ去られるためにあるものではありません。すべて私たちのすぐそばにいつでも備えられています。遠くは決して離れているものではなく、私たちのすぐそばにある。神の恵み、神の愛、今日もいつも私どもと共にあります。共にある喜びを深く味わいながら、今年のこのクリスマスの季節を、そして来たるべき年をまた共に感謝を持って迎え、喜んで歩んでいきたいと願う次第でございます。お祈りを捧げます。聖なる父なる御神様、私たちの目を遠くへと向けさせてください。広いものへと向けさせてください。遠くの希望、遠くの夢、それは諦めたり挫折をしたりくじけたりするためだけのものではありません。必ず実現をします。必ず私たちと共にあります。私たちは必ずあなたの御心を果たす、その約束のうちに置かれているものです。どうか主よ、 私たちがその遠いという距離に怯えることなく、喜んで私たちの夢を、私たちの希望を携えて進むことができますように、いろいろな願い、さまざまな思いが私たちのうちにあります。その一つ一つあなたはすべてご存知です。時にかなって私たちに与えられるその恵みを信じ、私が進みゆくことができますように、あなたにお仕えをしながら、あなたの愛するこの世に仕えながら、私たちがあなたから与えられる恵みを豊かに確かめて進みゆくことができますように、私たちのこの民がいよいよあなたによって、信仰によって力強い歩みを重ねていくことができるように、守り導いてください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。